漢方、お念の放送局でございます。滝明ならぬ、三木明さんが、お時間の方が少しあまり取れない。ちょっと妙な日本語ですけども。割と妙な日本語ですけども。本日も、一人。ピーナッツ細かく噛み砕いているという時間です、今。今日、買い物ということについてね。買い物ということについてね、っていうほど、ことについてはないんですけどね。買い物。ね。僕はもう、マスクあまり好きではないんですよ。私はマスクが好きだわっていう人がおるんでしょうかね、世の中にはね。いてる、うん。結構好きじゃない。でもまあ、ね。僕だけの世界じゃないですから、あれに効果があるのかないのかとかさ、いろいろさ、うん。ありますけどさ、マスクして一定の人が落ち着けることがあるならば、抗おうというほどのあれもございませんから。不思議、マスクに菌ついてた方が余計吸うように思ったりね。一日近くあれつけてるから、よし、まあ、なんとかなんか。僕は喫煙者でしょ。僕らって、僕が喫煙者を代表してるかのような。タバコ吸ってるからね。手洗い大事やけど、これタバコ吸ってタバコ吸う前、逐次消毒しまへんからな。何やろうなぁ、となってこともね、思ってんですよ。けど、私はマスクしないわよっていうような、ことでもなくね、まあしてますわ。してますよ。マスクをしてますと、鼻毛が伸びていることの自覚があまりないよね。あるのかな？まあいいだろうってちょっと思ってるよね。マスクしてるから。でもこのマスクを外して人と会うとか、まあ、今度の時マスク取ることが多いですからな。出先でファッと気づくことが多いです。あ、鼻毛切らんと。鼻毛切り、カバンに入ってへんな。場所によりますけどね。ナンバーとかなんとなくね、百均の場所がわかるんですよ。そんなわかるか？まあもうなんとなくね。梅田って言うたらあるんやろうけど、結構体操になってくる気がするのね。まあ、ええかと思って、ドン・キホーテで鼻毛切りを探しましたね。あの、電動じゃないですよ。ちょきちょきちょきって切るやつね。ハサミのやつ。あと、800円かな。800円の鼻毛切りってね、その、 あるの耐久性、100円の鼻毛切りよりも8倍鼻毛が切れるとかね。そう、ね、8倍の人より8倍鼻毛がある人にとってはいいのかも。どうな、鼻毛そんな切っていいもんでもないでしょ。鼻毛出るのがあんまり良かないとされてるからなんとの切るけど、いや、あのね、あかん鼻毛切りはあるってことをね、まずね、言っておきますね。あかん鼻毛切りはありますね。まあ、これ百均のものによりますけどね。こう、鼻毛ピュッて挟むでしょ？あれ、挟みますやんか。全く切れないのね。立ってて切れてないのね。鼻毛をキャッチしてるだけの状態なんですね。だから、その、おもむろに下にひゅって、こう、抜くんですよ。そのまま。つまり、抜けてるわけですね。抜くには抜けてますけど、じゃあ、ハサミじゃなくてよかったって思うじゃん。毛抜きで良くなってくる。毛抜きをしたくないわけだよ。ね。痛いし、めんどくさいし、時間かかるから。切りたいというのに毛抜き機能しかない。この、全然切ることのない、これ、刃先あろうっていうような鼻毛切り。まあ、あるんですけど、800円のね、なくすし、多分、いずれ。コンビニ、ええっていうか、まあまあ、ファミマ行って次、セブンイレブン行ったら500円だから、これでええわ、って買ったんやけど、鼻毛切りは絶えず持っとかんとあかんね。ああ、別にいいんですけどね。そういう時は考え方というか、うん。このまま、スーパードライ飲んでる前やと思ってくださいね。この買い物というものはね、うん、インテリアについてもね、買いたいんですけど、これインテルナ、北村、インテルナ、北村っていう看板どっかで見たのよ。まあ、そんなんしようか。あれ多分ね、元町の方やわ、兵庫の。兵庫の元町に行ってきましたね。もう息子が、熱出た、って言ってね。もうね、もうこんなもん。打つなって言ってんだよ。インフルエンザのね、予防接種に行った。まあ、打たかんねん、そんなワクチンなんかって。俺は、まあ、勝手にじゃけど、まあ、嫁さんの言うように、ちょっと任すわいいな。なそこで熱が出て、で、PCR 病院で受け、そこでっていうか、なんか、用事が2件あったかな。あ、だからそこでか。予防接種受けて、まあなんせ熱が出たんですよ。で、嫁さんとしては、即日回答もらえるもんが欲しいって言って、PCR 検査受けに行くってさ。そのとこでインテルナ北村っていうあのアッサンテレビのコマーシャルがインテルナ北村だなと思ったっていう、そういう看板を見たんですよ。インテルナ北村ってその元町のとこでね、兵庫県のね。で、はい、まあまあ、それで PCR 検査しますわ、言うてなぁね。なんていうの、硬化したっていうのあれ。ああ。硬化やね。硬化のとこに店並んでてというか、 なんかね、パチンコのね、監禁所みたいな感じ。ガラッて小窓開けてね。その周りに、なんか10人ぐらいたむろというか、ある程度間隔を空けながら、こう、人がポポポってアホやなぁと思って、うん、行った。何時何分にお呼びします。何時何分のご予約です。で、まあ、家族全員おってもね、あんま人よりバーにしたくないってな感じやねん、ルンブローから。僕と娘は散歩に出て、で、嫁さんと息子で、つって。ほんで、ツバを入れて、まあ、終わり。という行い。まあ、そこから先があるんでしょうな。パチンコの換気所のところで人が、こう、ある程度散らばった感じで10人ぐらい集まったところで、息子がツバを小瓶に入れて終わり。で、6000円かな、7000円か取られてる。もう本当にね。おいと。嫁さんは私がブルーレイのね、デッキ買いたいな、言ったら、高い言うてた。ツバ履くのに6000円払えんの？幸い、陰性、まあ幸いというか、まあ陽性でもいいよかはないけど、まあまあ。うん。ってなったところで、看板で、インテルな北村っていう、看板を見たと、その、むずむず散歩してたらね、あ、これがサンテレビで昔見たコマーシャルの、あれだなと思ったという。でね、インテリアについてはまたこの後。インテリアについてね、喋りますよ。昔ある人がね、足を、座卓って言いましょうか、ちゃぶ台のような感じでね。あれの、足をバタバタって折る、ああいうのを買う人は買い物が下手やと。安物がいいやってなことをね、言いやった。そうしたもんかね、って思いながらね。あ、そうですか、と思ったんですけども、ね、狭い家に住んでますと、あら、便利よ。あれ一番ええわ。あれが一番いい。ダーンと鎮座してるような、でっかい、なんかああいうのはね、重い。何をもって買い物が上手、買い物上手、買い物ベタとかね、別にね、こうね、まあうちはその何に値すんのかもしれんけども、これ、もうおもちゃだらけよ。ガチャガチャとね、ほんまね、買い物っていうのはまあ、ね、金というのは、ラジコン2つをエディオンで売ってまして、緑電化ね、3000円2つセットで、これ安いな。まあ安いよね。普通に買ったら1個4000円からするようなやつ、2つです3000円、大きいのと、まあ、そこまで大きくないのと、これが欲しいんですよ、ボーガーってなことをね、息子が言うんでね、ほんまに、じゃあまあ買って買えんことはないんだろうから買いましょうか、言うて、欲しい、言うて、欲しいってずっと言って、まあ、買いましょうか、言うて、2日動かして終わりましたね、はい。動かして、終わり。これはね、俺に似てるね。どっかしらね、まあね。途中で、もう、まあ、別に。俺に似てるか、みんな大体そうやと思うよ。どっかしらね、まあ、泣きはないんだよ。まあ、 何事もそうですからな。風呂ってのは風呂に入るぞって風呂に入りますからな。うん。あれも入らんかったらね、もう入らん方が楽やなと思ってくれるようなもんですからな。風呂行ってきたんですよ。その後も、なんか、風呂に、行ってきなさい、と、嫁さんに言われています。息子、6歳児がね、温泉が好きなスーパー銭湯とか、そういうふうに一緒に行ってきたらどうですか、あれ、あ、そうですか、あれって。まあ、映画とか稽古とか、まあ、したいことはあるんですけど、まあ、風呂にも僕も、まあ、嫌いな方じゃないんでね。割と、あの手の風呂、風呂が好きなのか、風呂上がりのビールが好きなのか、これはまあ、どっちかよくわからないんだよね。で、まあ、うまい、メラで、ニュージャパンサウナ行ってきましてね。こう、人はやっぱこう、着てるもんですな。何を着てるか。はたかなったらわからんよな。はたかなったらこう、脱衣所でね、いかにもこの、脱が上がらないわ、みたいな感じの人やな、っていうのがこう、パッパッパッパッ着てて、やらパリッとしたようなね。うん。一日に10億動かすみたいな格好されたらね、あ、この人そんな人やったのってなるしね。人の見た目、だからヤクザは入れ墨を掘りますよ、そりゃ。脱いだ時もなお威嚇できるの、こんなもんね。あれ。服なかった人間、わからんね。そのままならね。わからん。まあ、あんなは、ここパリッとされたらわ、うん。うん。まあ、京橋とか行ってましたら、お兄さんどうですか、おっぱいなめなめ、おっぱいなめなめ90分とかなんか言ってくる人昔はおったん、今もんかな。うん。やっぱりなめなめ90分いかがですかとか言うね。あ、パッと見たらなんかこうコート着てひょっとしてなんか銀行マン言われたら銀行マンに見えるからね。やっぱりなめなめいかがですか90分で。90分もなめひんよと思うね。もう5分超えたらもう別にもう何がどうってね。90分もな、なめひんよって。一回意見しに行こうかな。90分もそんな舐めへんよ。で、まあ、ニュージャパンサウナって言ってね。これが、感じについてるわ。感じについてる。なあ。なんでしょうな、男友達、中年の男友達ってのは妙ですな。ああ。妙だなと思いましたよ、とか。なんかこう、私体洗ってましたら、隣がなんか薬、薬湯から出てきて、脱衣場、こう、二人並んで、こう、うん、ガーッと洗ってましたね。ああ、お薬って言いながら、なんかこう一人はこう、坊主頭のね。一人はなんか老紳士って言うたらもうまあ白髪やけどもな、なんて言いましょうか。森喜朗しっかりしたみたいな感じのね。うん、森喜朗も闇が深いからね。詳しくは、アワズルーム隣の陰謀さんをお越しください。お越しくださいって僕別に出演しちゃうんですけどね。 で、なんか喋っとんだ、その二人が。歯ブラシがあるよって、こう、坊主の方が言ったら、老先生が、歯は磨かないって言うの。磨きなさいよ。私は歯は磨かないのってな、なんだ。体をハーって洗いながら、わー洗いながら、なんか丸坊主の方が、50ぐらいで、あえて55と50ぐらいで、あなたに期待しとるんよって、何の期待か分かれへん。あなたに期待しとるんよ。期待されてもね、おっさんやねん。何の流れな、これ。何のつな、期待されてもねえって言って。歯磨きしないの？歯は磨かない。歯磨け、青。青かどうか知らんけど。こう、ブラシあんねん、ニュージャパンさんの。ブラシって何って言うたら丸い、なんかあれで、頭をこう、こするみたいな。ブラシ気持ちいいよって丸坊主が言いながら、私はブラシを使わない。いやー、いつら。で、今度なんかこう、丸坊主のがヒゲ剃り出してね。ガーッと、ヒゲ剃り出して。どういうわけか、その、老紳士、森吉郎、しっかりした森吉郎みたいなのがえらい喋り出してね。まあ、誰々さん、名字覚えてんけど、誰々さんっていう人はいかにアホかという。で、なんかその人がすごい、なんか、なんちゅうの、まあ、灘子みたいなところ出身なんて、あの人が、僕は仮に灘子やったら、灘子なんて信じられんわ。はぁ、何にもできんようなパッパラパーがなぁ、わからんねえとかずっと喋ってんやけど、隣の丸坊主も髭剃ってるからね。ああ、このローテーションやな。どういう仲や、あれ。聞きたかったわ。どういう中ですか？まあまあ、ニュージャパンサウナ1時間でね、追加料金取られますからね。追加料金取られんかったら、もっと喋ってたんかっていう話やから、まあ喋ってんやけど、まあまあ、そういうわけで。こんにちは、井上潤です。あ、違います。浜村潤さんの言い方で、井上潤さんと名乗って、誰にも似てないという、そう、巧妙なマジックですね。どんどんと続きました。ライブもね、終わりましてね、またライブ誘っていただければ、ありがたいなとは思いますけどもね、まあ、なんとかね、動員できるように、まず、ここから先は未定ですからね、また、独演会をね、単独公演。公演っていうやつですね、公演を。こう、ネタはね、できとんのね、あとは稽古しもってね、やっていかんといかんなと。いかんなというか、まあ、やっていくのは、まあ、ね、人生あっちゅう間ですからね。あっという間です。フジテレビの久慈さんっていうんですか、女子アナウンサーが、女性アナウンサーがね、あれですよ、なんか独立フリーになられるって言ってました。私も気がつけば27ってお前、27って言うなお前。クリスタル大粒とか気がついたら70超えてんねんから、そんなね。27で気がついたら別に気がつく5月5前がっていうのは年やん。気がついたらって。クリスタル大粒ずっとあれやぞっていう。あれね、クリスタル大粒もね、ダメです。本当にダメです。あの人の面白さ。70歳の漫談書いてるんですけどね。なんかこう、笑わせ、ルーみたいなね。ルー、笑わせルーみたいなのが、ちょっと最近あるんですかね。わかりません。今度見に行きましょう。クリスタルは。昔はあんなんでなかった。昔はね、ああいう超、クリスタルお父さんでネタがあるんですよ。ネタが。 なんかね、手帳にね、もう手のひらサイズの手帳、もう手のひらにちっちゃい、警察手帳みたいな手帳にね、ボールペンで長く書いてますわ、だーっと。ずーっとダジャレ。俺は忠臣蔵や、とか言い、俺は忠臣蔵って、お前、蔵ではないやろ、とか思いながら。まあ、そんな導入なんですよ。俺は忠臣蔵や、とか言って、ずーっとダジャレや。そうそうそう。真っ暗がクラクラで、とか、そう、そんな、暗き眉はなんとかですわ、とかいうのちゃんと書いてた。ちゃんとっていうか、ちゃんとやったら当日すなって話なんよね。うん。で、それを、なんかやろう、として、やってる。それが、うまいこと言葉も出えへん。で、お客さんも、笑えへん。もう、にらめっこ状態になる。でも、どうしようもなくなって、このくつらおつぼさんで言ったら、って笑い出すって自分でね。あの時の緊張とかはね、もうこう、あの誘い、この、異空間にふわーっと掘り込もうとしてんやけども、途中でもう立ち往生してしまうと。その立ち往生してること自体が異空間になっているという。目的地ではないんだけども。で、そこでもうどんならなって、はははって笑う、あの瞬間の緊張とかはね、これは面白かったんですよ。わけのわからないことをしようとして、わけがわからないことも達成できず、よりわけのわからなくなるというね。これはね、面白かったんですよね。この間見たときはね、もうこなれた感じでね、うん、まあそうそう、こなれた感じでやってましたわ。あかんと。立ち戻れと。立ち戻るって言うのか。あかんこともないけどな。思うように行きたいねんけどな。もう、ライブがあります。誰が2と1万5千ぐらいでオペレーターしてくれません？僕の音響の、音響照明のオペレーションをね、してくれる人は。ミキさんに頼んで、あとだいたいライブがね、日曜、土日のライブ出るようになったんでね、ミキさん。それだって。まあまあ、うん、まあそっちがそれは優先ですからね。だからね、オペレーションしてくれる人は。僕、拘束時間長いんでね。一日稽古しますからね、本番前。稽古というか、通すよね。うん、なあ、せんとしゃあないんだ。俺が。だ90分ぐらいの公演でしょ？で、一人でしょ？で、段取りごとがもう、じゃその前乗りでこう、いろいろやってるわけじゃなく、当日こう、ばーっと着替えとか、いろんな照明の具合とかばーっとやるからね。こう3回通してこう失敗をこう出していって本番パッとこうそのスッとやるっていう感じやん。お昼ご飯と1万5000円ぐらいで、すみませんが、誰かオペレーション、僕の独演会やったぞって。拘束時間長いですけど、昼から、終わんのは12時から8時って考えたら、まあそんなにか。まあまあまあ。長いは長いね。あと打ち上げ台というか、まあ坂台ぐらい。できたら男性の方で、女性の方でなんね、気使ってまいりますから。よっとこう、綺麗な人おったら、なんかね、いらん気、こっちがそのコントどころやなくなっても嫌やし。で、すまんけど、こう、そういう風な環境やから、誰か、おっちゃん一人、ミキさん、ちょっと、橋渡し的に来てって言うたら、じゃあミキさんに頼んだらよかったんじゃんかってなるしね。男性のなんか方、ちょっと機械触れるってそんなエレベーターメンテナンスとかそんなんじゃないんだよね。再生ボタンと音は私の iPhone 照明と、あと陰謀論が好きな方、大鳥さんの陰謀論が好きな方、アワグルの支配人のね、ライブがあって、まあ。あんま僕はライブがそんなに、好きじゃないですか、こう、待機時間の過ごし方がね、人多いしね、始めましてとかいう感じです。ヤングのとこ出してもらった時はね、いっそよかったね。出番これぐらいなんで、もうなんとなくって言われて、もうこの状況下やから、散歩してました、ずっと。 本番前まで散歩するっていうのは、レオン・リーと一緒らしいですよ。DH、守備がない。逃げ子散歩しながら時間を潰して、こう、うまくやる。レオン、落ちやられてました。僕、レオン・リーです。私はレオン・リーでした。で、ベニズル出会った時はね、煮干し屋さんに誘ってもらった時は、不思議と楽屋が空いていったんでね。みんな後ろから見るんでね。その、このラテラっていうところもね、みんな後ろから見るからね、これは良かったですよ。演者も後ろから見るスタイルいいですね。後ろから見てたらね、そんな気使うあれもないし、楽屋には人少ないし、ああ、ええなと。あれいいですね。後ろから見るスタイルがこれから主流になっていただければ、ええなと。まあ、アフタートークがございましてね。やはり僕は、その、僕の、そういう、性分ですよ。まあ、映画見に行ったら映画見に行ってんねんからな。まあ、舞台挨拶が好きな人もいますけどね。ライブ、音楽ライブやったらもう音楽聴きに行ったやんね。落語でも落語聴きに行ってるからね。この、なんていうんですか、トークコーナーとかいうのあんま好きやないよね。あんまもう別にそんなと、僕が見に行った時ね、そんなまあまあ。この前のはね、なんかアフタートークなんでね、よかったです。まあ、好きな感じで、って言って、アフタートーク。あ、これはこのスタイルはいいんじゃないかな。ライブ終わって、まあ、アフタートーク、あとはもう、おのおの、って。ああ。なんか、島中ヤンゴと、飛行機も岡田さんが喋ってましてね。やっぱこう、ラテラルとか、ああいうとこの、舞台作りでしょうな。なんか、二人ご喋ってたらすごいなんか、なんていうの、映画監督とミュージシャンが喋ってるかのようなね。ああいうふうに喋ったら僕らの時代に見えるんかな。もうなんか僕らの時代見てる感じでしたよ。島中さん、ああ、もう絵になろうな。顔はそんな男前っちゅう男前ではないんですよ。割とぬぼーっとしてるんですよ。島中という名前やめてね、割とぬぼーっとしてるっていう名前に書いてもええぐらいぬぼーっとしてるんですけどね。手足の長さ、足の組み方。もうあれが、これや。二枚目な感じ。これモテるわ、これは。これモテるわ、これは。うん安藤なんとかさんみたいな。安藤奥田英治、安藤、100円の声とか出た人。あの人の感じやな。こう雰囲気がなんかいい感じやね、島中君ってね。一方、岡田さんですよ。もうほんまずっとヘラヘラしてた。ずっとヘラヘラする。やっぱこう、島中君のこの、こう雰囲気になったらね、大和田さんとかもヘラヘラするしかないよね。ずっとヘラヘラ。自分いつもヘラヘラしてるとな。あ、ずっとヘラヘラしてた。まあそういうようなどうやま演芸会というのにね、出させてもらいます。まあ次があるのかないのかわからないんですけど、わからないんですけど、配信でね、買えるらしいんですよ。で、梅田ラテラルっていうふうに検索してもらって、1800円。ね、今日買い物の話でね、1800円が高いのか安いのかっていうのを、アフタートーク入ってないんでね、今入ってないんであれですけども、様々な方々の値段をね、見ていただければと。まあ、別にラテラルに別に何もないんですけども、私は。まあまあ。まあ、お店も喜ぶんじゃないですか？わかんないですけど。まあまあ、僕のこと見てよ。まあ、そうそうそう。見てね。1800円で見れるから。ね、お願いします。いった。ちょいちょいね、アワーズルームというところ、肥後橋の、そこのライブ見に行かせてもらってましてね。そこで単独ライブもやらせてもらってるという。そういうわけですよ。 そんなでね、どんなんや。上、上ということでね。そうで、月曜日行かせてもらったら、その後もこう、舞台上で喋らせてもらえるね、マンデーナイト、アフターで。で、これはなかなか面白くてね、いろんな、まあ、その、竹内義和さんというね、作家の、まあ、だいぶアホなおっちゃん。このおっちゃんが好きでね、行かしてもって喋って、っていうのが YouTube に残ってますんでね、前の前のマンデーナイトに僕出てますよ、はい、YouTube の方で、ね。これはなかなかよく、いいのかどうか知りませんけど、この、なんて言いましょうか、ああいうおじさんにほだされてね、みんなでスノーボーとか合コンとかあんま行けなかった若者、青春時代過ごしたけども、それはそれで良かったなと、うん、それはそれで良かったなと思うんやけど、今やったらあのおちゃんが時間を有効活用せんとみたいなこと言い出したから、それはおかしいやんって突っ込んだというのがあんで、よかったら、まあね、次の月曜日も行けたら行きたいなと思ってるんでね、皆様、マンデーナイトアワーズ。ぜひぜひ。ぜひぜひって別に僕出てないのは、アフター出るっちゃ出れるかもしれない。もう皆さんも来たらね、出たいかどうか別としてアフターございますからね。はい、そういうわけで。オペレーター募集しましたね。しましたね。あとは何を喋ったらいいんですか。なんか、こう、あ、そう。飛行機雲という漫才師とちょいちょいね、なんか、去年からやな、会う機会がありましてね。で、まあ、ヤングダイナマットっていうね、イベントをやったりとか、まあ僕が初舞台の時も一緒でしたし、まあ腐れ縁というか、なんというか、なんか、まあそんな友達っていうわけでもないからね。まあ仕事上会うときもあや、会うときもあや。ねえけど、まあ、漫才というものに、なんかこう、お腹いっぱいになるというか、なんか食傷気味やったときがあって、みんなこう、当たり前のことを今から言いますけど、漫才って笑わそうとするんですね。うん。もう笑わそうとするんですよ。で、なんかある時ね、なんか、あるライブを見に行ったら飛行機雲が出てきて、他の人たちみんな笑わそうとするんですよ。これ多分 M1 の影響なんやろな。システマチックな。それを言い悪いってんじゃなくて。飛行機雲出た時ね、なんかその時、なんか仲が悪くてネタとか全然してなかった言うてたけどね。出てきたらなんか、佐藤さんが最近ウィキペディアに凝ってて、日本語っていうのは、公用語と日本語があってとか言う、ダラダラ喋ってるのは、あ、そうな。ああ、ほんで、喋ってるだけ、これ何が、真ん中にマイクがあるというところで漫才なんやろうけど、何度のだーっと喋ってるのは、すごく良くてね。あ、面白かったな。あ、この二人いいなぁと思って。もうそれまでは若いですから、何が飛行機雲じゃなんて思ってたけど、ある時、普通に喋ってる二人ってのはすごく気に入って、まあそういうコンビ。大手何喋る言ったら、もう具体的に名前言われへんけど、この、まあ、芸人ってろくでもないですからな。あ、また、ろくでもあったら、つまらんやん。ねえ。みんながみんなプペルやったら嫌やろ、わかんないね。で、まあ今、ジェスチャー、iPhone の前でジェスチャーしてますね。まあいわゆる、盗すっと。うん。で、こう、誰とは言うんけど、なんかある先輩の名前をこう、ね、まあまあそういう、こう、パクった人が多いんだけど、盗すっとさん元気とかなんかそういう、3人でね。喋っててね。うん。ね、この、 ぬすっとの話なんやけど、この、芸人ですと、こう、なのてたわ、これ大胆なのかね。大胆なんやろね。なんかね、芸人って夜のお店を任されることが多い。多いというか、まあ、自分から言ってんやろね。だって、時間融通聞くしね。そういうアルバイトをすることが多いんですよね、見る商売。バーとかスナックとかね。まあ何をもってバーというかこれわかりませんけどね。芸人でバーやってますよ。カクテル作るやつおんのかなっていう話だし。僕レッドアイ作る前ですからね。僕はもうレッドアイ作る前ですから。レッドアイがもう最高ですけど。なら、芸人がこういう店任されたら、金庫の金パクることが多いと。まあ、多いんだろうけど、これが芸人がアホなのか何だか丸々行くと。何なんだと。丸々行くかっていう話や。85,000円やったら8万、その中の3,000円取ったら、あ、計算間違いかな。まあ、1,000円とかね。まあ、言うて10,000円や。85,000円中85,000円とったらそんなん絶対あいつやんってなるやんか。それがようわからんねえって言ってて、あの先輩の息子元気かって言ってたらその85,000円の、10,000円抜いて75,000円残したって言うから、まああれはちゃんとした息子やでって、ちゃんとした息子ってなんやん。ちゃんとして。ちゃんとしてたら、盗ったらあかんねん。でも、ちゃんとちゃんとの味の素も体に悪いもん売ってるからね。なるほど。体に悪いってまたこう陰謀めいてますか？僕は。どうなんでしょうか。めいてるだろうな。うん、いやー、面白いね。やっぱね、気ぃ使うんです。佐藤さんのね、早口で小声やからもう何とかわからへんからね。あーっていうことが多いですね。一緒に飲んでたらね。楽しい。時間ですけども、またまん延防止がやってきますからな。なおのの、ね。まあ、飲食店のが悪いと、ああいうのは違うとは思う。もう違うんかどうかそれはわからんけどさ。ちょっとこれ電車をやり玉にあげても違うんやろうけどね。あら、どうなの？もう、ねえ、もう大阪府も IR する金あるんやったらね、その辺、吉村さん今得点稼げるチャンスやのにね、あいつはほんまアホやわ。何をもってアホかっていうのも難しいですね。いわゆるその学力で言ったら絶対吉村さんの方が賢いからね。弁護士やったわけだからね。でも、弁護士とは言えっていうのは、そう思いますよね。いろんな弁護士。だから、専門家って賢いようで割とアホやったりするじゃないですか。で、専門家もずれることがあるっていうのは、原発もあるし、このコロナの時もそうやと思うんやけども、賢いアホっていうのは、非常に難しいというか、向こうから見たら俺がアホなんやろうしな。難しいですね。ミキさんのアホっていうのは、ミキさんにアホやアホや、じゃあ、中身でオリエンタル急行殺人事件、ね。が、映画でリメイクされるっていう、時に、もう一回も制作されてるしね、映画は。七国でしたっけ？ブローバーでされてリメイクで、まずアワサクリスティでしょ、原作が。で、ミキさんがミステリーで、結末知ってるやつもう一回作って見に行くかってなんか言ってた。俺行くんちゃうかって俺言ったのね。知らん人もおるし、分かってても見ることあるからね。別にそんなん入れられるリメイクが全部あかんことになるやんかっていう。 ね、メリーポピンズ、まあ、さ、ミステリーじゃないけど、メリーポピンズ、わーとかさ飛んでんとか一曲わーとか、まあ、わかってるやんかっていうね。うん。まあ、ミステリーはそんなないよ。見に行かへんて、見に行けへんもんって言って、あんな、ミニさん、俺になる曲を殺人事件読んだって。読んでない。映画で見た。え、見たことないって。なんやねん。それお前見たやつの言える発言やぞ。なあ。なあ。見たやつの言える発言。で、なんかこう、世界、世間に物申すみたいな言い方で、歩道橋っているかなとか言って。使ってるし、歩道橋。使ってる人おるし、俺使ってるし。うん。そこの、歩道橋のそのお金のことを言うたら、もう IR とかに言って、そこを。思いより予算とかに言って歩道橋をそんなやり玉にあげないで、維新や。ほんまにこれ話しながらなるわ、維新。え？あの時に、これはもう話長いけども、言ってもええんちゃうかな、って。僕はあの、維新の議員さんとやら関わりあってね。そうなんですよ。昔でこれで働いてました時ね。あの、競走馬の強いとこですわ。日本ピローいうと、もう全部言ってるわ。そこの娘さんが、社長の娘さんが小林よしかさんっていう方、立候補するな、おはよう朝日のレポートやってたんだって。もうこちらは何のレポートもできてないのにね。もう何のレポートもその仕事入ってけん。まあまあ、それはもう、おのおののタレント感の違いだ。というか人気の度合いだ。人気ないか、俺は。この人は立候補したんだ。で、その、稽古がてら、まあ、選挙区の人も働いてるから、稽古がてら、社員食堂で、演説しますと。で、みんな集まってください。ちょっと僕休んでしまった。はい、言っといたらよかった。腰が痛くて休んだ。ね、一心から離婚する、市会議員になる、言った時に離婚する。で、俺がその、聞いたよ。どんなんやったって。なんかずっとやっぱり、やっぱり、って言ってた。やっぱり、街灯がないと危ないし、って言ってたって。うん。それもっともなんですよ。街灯が切れてるとこ多いんじゃないですか、堺市は。まあ、街灯がない。それもちろんそうやけど、それ陳情とか、その、うん。まあ、行政の第一やけどな、夜道の安全ってこと。まあ、そうやけど、お前もうちょっとなんか政策とか考えられへんかったんか。そんな、まあ、言うてることを、まあ、待機児童とか、その、もうちょっとわかりやすくあるやんか。ね、これのバス走らせますとか、そんな言えるやん、この時代やから、と思ってたけど。まあまあ、大学、まあまあでも、回答は、それ別に議員になってまでお前が陳情であげたらええんちゃうのとかと思ったんやけど。今の維新やん。白線消えとるかな、道路の。そんなもんでけえのか、あいつら。水道筋真っ白になってるよ。真っ白じゃんもん。白が消えとんねん。よしもな。では最後によしばーって終わるのもなんか妙ですけど、関本良純でした。あ、オペレーター募集、あと独演会したら何より募集してるのはね、僕のライブ見に来てください。何よりも。はい、おじゃあ。